Thank you. 浸れイエスを礼拝しよう、御前にひざまずこう、何にも変えがたい
マルコ6章45節から56節、まず45節お読みします。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。この場面はですね、パンの奇跡のあと、そのすぐですね、直前の44節でパンを食べたのはというくだりがありますけれども、それからすぐにですよ、よろしいですか。パンの奇跡のあとすぐです。船で移動しました。どこへですか。向こう岸のベツサイダにと書いてますね。はい、行き先は分かりました。向こう岸のベツサイダであります。さて出発はどこでしょう。どこからベツサイダに向かって行こうとしているんでしょうか。それは31節を振り返っていただきますと、事の始まり、パンの奇跡が行われた場所、31節、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。つまり寂しいところに行かせた、その場所に乗って場所においてパンの奇跡が行われたということですよ。よろしいですか皆さんね。でその寂しいところにはどうやって行ったかって言ったら、32節に書いてますように、そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。はい、船に乗って寂しいところへ行って、そこでパンの奇跡があって って、そのパンの奇跡が終わったすぐあと、また船に乗って、移動したわけなんですね。よろしいですか。で、その寂しいところってどこよって話なんですよね。それはルカの福音書並行箇所によれば、その寂しいところというのはベツサイダだとルカは言ってるんですよ。そこへね、船で行ったんです、弟子たち。まずね、で船でベツサイダに来て、そしてパンの奇跡があって、それからまた船で行く先がベツサイダ、45節ね。先に向こう岸のベツサイダに行かせって書いてありますよね。いやいや、パンの奇跡が行われた場所がベツサイダだとルカは言ってるんですよ。で、そのパンの奇跡が終わってすぐに船で移動したんですよ、ね、その間何かあったわけじゃないんですよ。パンの奇跡がベツサイダであって、すぐに船でベツサイダに、向こう岸のベツサイダに行った。不思議ですね。ベツサイダからベツサイダへ船で乗って行ったって、まるで小郡から鳥栖まで飛行機に乗って行ったみたいな感じ。まあ多分飛行場だけで鳥栖まで届くと思うさあ、この謎をですね、どのように解決することができるんでしょうかね。実はですね、この31、32節でパンの奇跡が行われた寂しい場所というのはですね、それは実際はどこなのか不明であるという学者がおります。ルカははっきりとベツサイダだと言ってるんですよ。聖書がそこはベツサイダって言ってるんです。だけど学者たちは、いや、どこであるかは不明であるという。なぜ聖書に逆らってまで不明だって言い張るのかって言ったら、この45節との整合性が取れないからですよ。この寂しいところっていうのがベツサイダだとしたら、ね、ベツサイダからすぐに船に乗って向こう岸のベツサイダに行ったって、こんなことありえないじゃないかって。だからこの寂しいところっていうのはベツサイダじゃなくて、どっか違うところ、不明だけどどっかなんだよって。いや、でもルカはベツサイダって言ってるんですよ。整合性が取れないがゆえに、聖書を否定してでもどこか不明な場所だというわけであります。まあ、当然それでは私は納得できないわけでありまして、別の理由を考えなければなりません。そこでですね、ある人たちはどう言うかって言ったら、そもそも別サイダというところがどこにあったのかがわからないんだと、そういうわけなんですよ。まあそんなことはですね、まあまああることでありまして、例えばゴルゴダの丘、有名ですね。イエス様が十字架につけられたゴルゴダの丘というのも、あそこもですね、実際ここだっていうピンポイントでここだというのははっきり分かってないんですよ。だいたいエルサレムのこの辺のって、だいたいこの辺にあったんだろうなとは言われるんですけども、どこですかって、ここですかっていうのがはっきりと分からない、そういうことはよくあることです。まあ、よくあるからといってね、ベツサイダどこにあるのかわからないとしてもですよ、ベツサイダからベツサイダへ船に乗って行ったっていうのは解決になりませんからね。そこで最後の手段としてですね、考えられるのは、この寂しいところがベツサイダ、そこから向こう岸のベツサイダに行ったということは、これはベツサイダはベツサイダでも別のベツサイダだと、そういうふうに考える人がいます。このサイダから別のサイダって言った方が分かりやすいかもしれませんけれども、なんなら三ツ矢サイダでもいいかもしれません。冗談じゃなくて、本当にそういう考え方があるんですよ。ところがですね、困ったことに、ヨハネの並行記事によりますと、この時パンの奇跡の後、彼らが向かった先はですね、カペナウムの方に行ったとヨハネには書いてあるんですね。どっちが本当ですか？それに加えてマルコの53節ではこう書いてます。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだって。到着した場所はカペナウムでもなく、ベツサイダでもなく、ゲネサレの地だって。 もう一体全体どうなっていることやらわけがわからないですね。ね、これでも聖書には誤りがないと、誤りなき神の言葉、それが聖書であると、聖書は常に真実を述べているのであって嘘偽りのない教えであるということが言い切ることができるんでしょうか、ね、これの解決もう本当に支離滅裂じゃないですか。めちゃくちゃですよ。だからこのままだともしかしたら聖書への信頼が揺らぎそうになってしまうかもしれないということが言えるかどうかはわからないのではないかと思える節があったりする。要するにこれを放っておくことはできないということです。いかがでしょう、皆さんも、この問題の解決を知りたいでしょうか、知りたくないでしょうか、知りたいですか、たくないですか、どうでしょうね。まあ無理やり聞いてもらうんですけど謎解きの第一歩はゲネサレです。このゲネサレというのは町の名前ではないんですね、その辺一帯の平原の名前、ゲネサレ平原というそういう場所があるわけなんですよ。ゲネサレ平原ね。だから町、ここっていう町じゃなくてその辺一帯がゲネサレ平原、その平原の北の端の方に、あるのがカペナウムです。よろしいでしょうか。平原というのはこれはガリラヤ湖の周りにあるんですよ、ね、でそのガリラヤ湖を囲むようにゲネサレの平原があって、ガリラヤ湖の北の端あたりにカペナウムがある、イメージしにくいかもしれませんけど、例えば時計を思い浮かべてください。時計が、ガリラヤ湖だとしたら、このカペナウムのあるのは、11時のあたり、11時のあたりです。よろしいでしょうか。だからゲネサレ平原っていうのは、8時から10時あたりのその辺をゲネサレ平原だと考えてください。その北の端11時ぐらいの位置にカペナウムがある。それはガリラヤ湖の西側の北になります。でそれに対してベツサイダっていうのはガリラヤ湖の東側の北にあるんですね。だから時計で言いましたら1時の位置にあると思ってください。よろしいでしょうか。ベツサイダは1時の位置で、カペナウムは11時の位置だから、ベツサイダからカペナウムの方に船で行くことはできるんですよ。まあ遠くはないんですね。よろしいでしょうか。イメージしてくださいね。時計の 1時から11時へとこの船に乗って行こうとしているんですけども、これはどうなってるのかな。向かい風で進めなかったんですよね。で1時から11時を目指しているんですけど、向かい風で進めなくって、南へ流されて着いたら8時か9時ぐらいのゲネサレ平原だったと、ね、そのゲネサレ平原のどこかに別のサイダーがあったと、そうすると全て丸く収まるんです。よろしいでしょうか。大体分かりましたか。どうでしょう。で私ですね、この結論にたどり着くまでいろいろ調べて、まあ、今ヒルトが見てたように地図、聖書地図っていうのもね調べて、いろんな文献も調べて長い時間考えたんですよ。どうなってんのかなこれと思ってですね、辻褄合わないですからね。 で考えて考えた、もやもやしながらですね、もやもやしたままでは気持ち悪くって、しまいには息苦しくさえなってくるぐらいでですね、でも私としてはこの結論にたどり着いたので、これで解決と納得できるわけなんですよ。ですから今日の説教これでおしまいというわけにはいかない、そうはいかないと、問屋は下ろさないと、はい、霊的な教訓をですね持ち帰っていただかなければなりません、そこで霊の糧をお伝えしたいわけですが、45節改めて見ていただくと、それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませたと書いてあるんですね。強いてということは無理やり行かせてるわけですよね。強い意図があるわけです、そこに目的があるわけですよ。よろしいですか。無理やり船に乗せて向こう岸へ行かせたんです。そして群衆を解散させた、それはどうしてかって言ったら、祈るためだというのが46節ね。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれたと。ただ祈るためだけなら別に山に登らなくてもいいんじゃないかって思うんですけどね。だって群衆はもう解散させたわけだから、イエス様ご自分一人なわけでしょ。その場に座ってでもひざまずいてでも祈れるじゃないですか。でも山に登ったってね、癖ですか、イエス様の。それとも山の方が祈りやすいからとか、山が好きだからとか、そういうことを考えて私はハッと気づいたんですよ。何に気づいたかって言ったら、山の方に向かわれたって46節に書いてあるわけであって、ね、山に登ったとは言ってないんです。ああそうか、山の方に行ったんだから山に登ったんだなって、これ思い込みだっていうことを気づいたんですよ。だって47節見ると、夕方になった頃船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられたって、そう、イエス様陸地におられたって言うんだから、まあね、具体的にはその山に登ってお祈りして夕方降りて陸地に おられたっていうことも考えられなくもないんですけどね。山に、そもそも山も陸地っちゃ陸地ですもんね、だから実際にはどうなのかっていうのはね、はっきり断言はできませんけど、山の方に行ったっていうだけで山に登ったとは限りませんからね。そうでしょ、よくある詐欺の手法ですよ。ごめんくださいってね、で消火器持ってきてね、消防署の方から来ましたってね、だからこの消火器を一本お宅に置いてもらわないといけない、あそうか消防署から来たのかってね、いやいやいや消防署の方から来ただけであって消防署から来たとは言ってないですよね。だからこの山の方に向かわれたっていうのも方角的にはそうですけども、山に登ったとは限りませんよってことです。とにかく48節、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。通り過ぎるつもりだったんです。強い意図があるんです、そこにね。しかし49から51節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。通り過ぎるつもりだったんですけども、結果的には船に乗り込んだ、目的変更したんですね。通り過ぎようと つもりにしてたのに、その目的、強い目的意図があったのに、それを変更した理由は何か。それは弟子たちがイエスを見て怯えてしまったからね。 イエスを見て幽霊だと怯えてしまったから目的を変更して船に乗り込んだということは、本来の目的は何だったのかが見えてくるわけですよ。つまり本来の目的は弟子たちを安心させるためだったということ。それが叶わなかったので、船に乗り込んだ、目的変更となったわけです。安心、弟子たちを安心させようとね、嵐に近いような状況の中で安心させるためにはどうすればいいんですか。神様が共におられたらいいんですよね。イエス様がどういうお方か、神だということをですね、教えなきゃいけないわけです。いや、むしろ教えれば、あ、神がおられるんだって分かれば安心できるわけでしょ。それが目的で通り過ぎようとしていたと考えるならば話が通るんです。なぜだかお分かりになりますでしょうか。通り過ぎるということに意味があるんです。それはですね、神権限を表すんです。神様が現、神としての現れ、それが通り過ぎるということに、意味があってですね、一箇所旧約聖書を開いてください。出エジプト記の33章の20節から22節。出エジプト記の33章の20節から22節。よろしいでしょうか。出エジプト記の33章の20節から22節お読みします。また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は仰せられた、見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手を抜けたらあなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。神様が通り過ぎるのはなぜかって言ったら、直接その顔を見たら人は生きていることができないからなんですね。だから、こっそり栄光、神の栄光がこっそりというか、そっと通り過ぎるから、ね、その間は岩の裂け目に、岩の裂け目に隠れさせて、そして通り過ぎたら、後ろを見させてやろうという神の栄光の現れ、それが通り過ぎるということの意味にあるわけなんですよ。そして他にも第一列王記の19章11節にもそのように神様が通り過ぎたという出来事があるんですね。イエス様はこれを再現しようとしたんですよ。通り過ぎるつもりであったって。でも弟子たちはイエス様を幽霊だと思って取り乱してしまったんですね。その時にイエス様が通り過ぎようとしておられる時に、あ、これ聖書で読んだことあるってね、出エジプト記にそんな出来事あったよねって、あれ神様の現れだよねって、そうか、イエス様は通り過ぎてご自身が神だということをアピールしようとしてるんだな、なんていうことはちらっとも思い浮かばないわけですよ。幽霊だって怖がっちゃったね。そこでですね、もう一度、マルコに戻っていただいて、マルコの6章で、50節見てください。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私ら恐れることはないと言われた、ね、イエス様の目論み外れました。神様が通り過ぎてくださるんだって分かってくれるかなと思ったら、怯えて叫び声を上げるので、そこでイエス様は言われたんですよ。私だって、ギリシャ語のエゴ、エイミーってね、 すなわち神様がご自身を紹介するときに、私はあるというものである、その言葉と同じ意味、それがエゴエイミー、つまり神権限、再び神権限なんです。よろしいですか。最初は通り過ぎることによってね、神であることを表そうとしたんです。でもそれ外れだったんですよ。それで仕方なく今度はエゴエイミーって、これならわかるだろうって、私はあるというものであるってね。だから神様だってわかれば安心できる、そう、安心させたくって通り過ぎようとしたのに逆効果だったから、ああってことで船に乗り込んだね、計画変更したんですよ。で51節、そして船に乗り込まれると風が止んだ、彼らの心中の驚きは非常なものであった。弟子たち驚きました、非常に驚きました。何に対して驚いたんでしょうか。水上歩行、風が止んだことでしょうね。そうでしょうね。だって神が現れたってこと分かってないんですよ。じゃあ何に驚いたんかって言ったら、水上歩行か風が止んだことですよね。神が現れたことについては何も気づいていない。なぜそうなってしまうのか。52節というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。これが理由です。固く閉じていたんです、心が悟ってなかった。だから神がわからない。つまりですね、要するにパンの奇跡で悟るべきだったってことなんですよ。パンの奇跡でね、悟らなきゃいけなかったんです。何をですかって言ったら、イエス様は命のパンを与えるお方、むしろ命の源なる神様だということを、主ご自身が命のパンだということを、それを悟らなきゃいけなかったんですよ、弟子たちはね。ところが悟らなかったんでしょ。私たちが行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせなきゃいけないんでしょうかってね。イエス様ご自身が命のパンだということを悟らなきゃいけなかったんですよ。だからイエス様はヨハネの福音書においてね、私を食べなさいって、私を食べるならば、命のパンを食べるならばってね、おっしゃってるわけですよ。だからこのパンの奇跡ね、先週も話したかもしれませんけども、人間にこの肉的なパンを与える、それが目的じゃないんだってことですよ。聖書はそんなことを教えたいんじゃないんですよ。さあイエス様がやったと同じように祈ってパンを増やせ、この通りにやれなんていうことを教えたいんじゃないんですよ。そんなことはイエス様の目的ではない。肉のパンを与えるためにイエス様は来たのではないね、ところが人間は肉のパンばっかり求めるわけですよ、ね、肉のパンっていうのは変な表現ですけど、まあ肉まんですよね肉まんをくれって、肉、お腹空いてるんだから肉まんをくれってね、もうあんまんは嫌なんだって、肉まんだって。まあこれ冗談ですけどね。肉、この世、つまりこの世の祝福、ね、経済的な祝福、地上の繁栄、そんなことだけしか求めない。イエス様はそんなものを与えに来たんじゃない、命のパンを与えに来たのに、肉のパンをくれくれくれって、でもらったら満足してね、満腹して、ああ世は満足じゃってね、もう思い残すことはないみたいな。だからこの54節からをお読みしますけども、 そして彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。癒されたい人々はね、癒されたくってたくさん病人を連れてくるんですけども、その気持ちは分かります。癒されたいという気持ちはよく分かりますよ、ね、だから癒しを求めてはダメって言うつもりはないんです。癒しのために祈るななんてことを言うつもりはないんです。だってイエス様も憐れんで癒してくださってるわけですから、癒しを否定することはしませんよ。でもそれだけじゃダメなんですよ。それが目的じゃないんですよ。そこがゴールじゃないんですよ。命のパンを手に入れることが必要なんです。それが一番大事、一番の目標。だから繰り返しますけど、癒しを求めてはいけないんじゃないんですよ。それは癒されたい気持ちは否定できません、分かります。でも信仰は癒されるためにあるんじゃないんです。信仰は命を得るためにあるんです。そしてこの命を得るということもなんですけども、誠の命はですね、インスタントに手に入るものじゃないんですよ。まあこれについてはいつかまた別の機会に詳しくお話ししたいと思うんですけども、簡単に救われるわけじゃないんですよ本当はね。聖書は何て言ってるかって言ったら、忍耐して耐え忍んで永遠の命に入れって教えてるんですね。最後まで耐え忍ぶ者は救われるって。迫害があるんですか？いや、そういう意味ではないんですよ。どういう意味で忍耐しろ、耐え忍んで、最後まで耐え忍んで命に入れというのかって言ったら、それはですね、私たちの魂を滅ぼそうとする攻撃、すなわち偽りがサタンの技ですから、その偽りの教えというものに抗って忍耐して耐えて流されないで、ね、真実にとどまり続けて永遠の命に入れ。よろしいでしょうか皆さん。私たちはごまかされてはなりません、騙されてはなりません、惑わされてはいけません。パンの奇跡のどこに目を留めるかですよ、ね、パンが増えたことに目を、そこにだけしか目を留めないんじゃダメなんですよ。命のパンを手に入れなきゃいけないということに目を留めなきゃいけない。水の上を歩いたことにね、注目する必要ない、必要ないというか、そこだけびっくりしてたらダメなんですよ。イエス様は神なんだって、神として表れようとして神がおられたら安心だって、そういう信仰に到達させたいわけでしょ。だからそういうごまかし、惑わし、偽り、誤解、曲解に惑わされず、真実にとどまり続けなければならないという教訓をこの箇所から受け取って歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。
主イエス神の愛、
取ります。
Genie.